TBS Podcast。はい、ということで皆さんね、我々なんとか金曜日にたどり着きました。山本孝明さん、よろしくお願いします。
宇多丸さん、よろしくお願いします。
あ、山本さん、ちょっと早いんですが日曜日ですね、はい、本当お誕生日ね、はい、13日お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。37になります。
ありがとうございます、ね、あ、素敵な37ですよ、爽やかな。
いやいや、ね、もう宇多丸さん本当毎年ありがとうございます。いや、プレゼントの方ね、
この間もね僕の誕生日みんなでね、あの選んでくれて山本さんがこう舵取りしてね、ワインくれて、あれもすごい嬉しかったんで、まあ私もですね皆さんにそ、まあ、毎年ねここのとこは大判本というかね、大きい本飾ってよし見てよしみたいなやつを送ってるんですけど、はい、山本さんね、これ誕生日に誕生日のプレゼントとしてあげる本としては結構不適切だと思うんですけど。
とんでもないです、私にはもう本当に適切でございました。嬉しかったです、それが何より、は
い、タイトルね、シンプルにね、地獄っていうね、
地獄
地獄ヘールってなってますけどね、まあ、要はあの様々な日本画とかね、そういう日本のそういう古来の絵に描かれた地獄の様子を詳しくこう写しにして解説してあるような本でして、まあ、山本さんなんかそのなんていうかな、こういうものをつぶさに見て、あの意味合いなんかを考えられたりするのきっとお好きだろうなと思って、
はい、
不適切であろうかと思ったんですが、なんか甘口のものをですね差し上げるよりはと思いまして、は
い、いやーちょっと、もしよければ番組の公式インスタグラムの方にもうちょっと写真をねもうとんでもない分厚さと大きさなんですけど、
あのでも本としてかっこいいでしょ、デザインとかが
最高ですよ、
うん、単純に置いといてかっこいいっていうのもあったんで、
うわ、もう本当に表紙がもう劣化のごとく炎上がってまして、
ね
え、ヘールって書いてあって、帯にただただシンプルに地獄を見るって書いてあるんですけど、
あははじゃないのよ、
日本独自の地獄の大パノラマ、すごい、
そうそうそうそ
う、
う
わこれ楽しそう、癒されるわ見ると、
ねえ、いや癒されるってあれだ、
落ち着くんですよね、
なんでしょうね、でも落ち着くって、まあ、その落ち着くっていう、こう表現であれかもしれないけど、まあでも確かにそのそういうね負の面を見つめることで、ね、逆にこう浄化作用というかさ、まさに今日のね、うんうんうん、茜色に焼かれるなんか、まあ言っちゃえば現代日本に現実している地獄絵図というのは、
映画表ですよ、ずしんときましたよ、
ある意味こう描く場面もあるわけで、まあ、そればっかりじゃもちろんないですけど、ね、なんかそういうのありますよね。
いやちょっとまた機会があれば感想をお伝えしますよ、
喜んでいてよかった、これはよかったわ、
あの絵を見て癒されるし見つめちゃうし、細かいところを見て知りたくなって、隣に細かい解説が、う
ん、解説がねちゃんとついてます、だ読み物としてもちゃんとね、はい、勉強にもなりますし、そう、あのどっから読んでも目についたところから多分こうやって勉強していくっていうのもありでしょうしね。ただこれをやっぱそれだけ癒されると表現される、やっぱ山本さん挙げてよかったけど、あなたやっぱり山本さんは山本さんですね。
そうなんですよね。ただやっぱ人間って不思議なもので、こう可愛いものを見て癒される人とか、美しい風景を見て癒される人もいるんですけど、僕は本当に昔から、なんだろう、惨状を見ると
まがまがしいものを見たりするとちょっと気が落ち着く、
そうですね、あくまで作品内ですけど、もちろんその、これはそれはね原因は分からない、
そのでもそのなんていうのかな、ちょっと想像するにですよ、僕がその例えばその気分が悪くなるようなタイプ の, その、作品映画とかを見るっていう時に思うのはやっぱり、はい、まあ、この世にはそういう、こう嫌な面とか残酷な面とか、もう無残な面とか解決しようもないこう問題であるとか山積みになってるわけで、でも普段それをやっぱ見て見ぬふりというかね、ないことに基本的にはこうあんまり意識しないようにしながら、まあとはいえ自分は今大丈夫だからっていう感じで、まあなんかやってるじゃないですか、なんかそこに対するこう本質的なこうなんかこうなんていうの、自分の性に対する根本的な欺瞞性みたいなところをちょっとこうやっぱりついてくれるっていうか、
なるほど、
こうちゃんと本当を見せて見てる、まあ、それも、うんうん、まあ、もちろんその傍観してるに過ぎないんで、本当に見てる本当の当事者であることとは違うけども、ちょっとこうちょっとこう本当っていう方向に覚醒させてくれるっていうかとか、そういう効果だったりするんじゃないですかね。
そうですね、なんかリアリティがそこにあるっていうようなところもあったりとか、やっぱりそのなんだろうな、負の面というか、そういうところも現実としてあるんだという、まさにまあそのまあ宇垣アナも言ってましたけど、人それぞれ地獄があるってありますけども、まあそういうところをちゃんと抑えて認識しておきたいみたいなところありますよね。
ね、しかもまあそれはね、もちろんその日本画なんで、かなりそのなんていうかな、一種抽象的に置き換えられたものではあるけども、
なるほど、
それこそ今回のね、茜色に焼かれるのかでも言ってました、うん、まあ、芝居こそが真実だなんて言ってましたけど、やっぱそういう中にこそ宿るもの、要するに例えばかつてその映画描かれた時代のその人々が本当に感じていた苦しみ恐怖みたいなものが本当にはそこに入っているみたいなね、
なるほど、
こともあると思うんで、
ですから茜色に焼かれるでしたらやっぱコロナ禍、ね、の日本を舞台にまさにしてますから、うん、はいはい、今の、まあ、まさに、まあ、うん、いろんな人の地獄というか大変さというのも描かれていて、
そうですね、それをもちろんそのフィクションとして、特にその石井優也監督一流のちょっとこうデフォルメされたタッチといいましょうかね、うんうんうん、そこで描かれる、でもそう、こういうやり方でないと描けない何かっていうのも確かにあったりとか、うんうんうん、みたいなところでしょうかね。
そうですね、
いやこんなに壺にはまるとくれたらよかったです
わ。感動しましたよ。
本当、本当、あ、本当よかった。
いやなんかもう嬉しいわ。
うわ、よかったわ。
アフターシックスジャンクション、
お誕生日おめでとうございます。
感謝です。アフターシックスジャンクション、6月11日金曜日、時刻は6時6分です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーセーションにお送りするカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロクです。
はい、パーソナリティは私、ラップグループライムスターの歌丸です。本日はライムスター所属事務所スタープレイヤーズ会議室からリモート出演しております。そして TBS ラジオダイレクトスタジオにいるのは、
はい、金曜パートナーの TBS アナウンサー山本貴明です。
アフターシックスジャンクションで36歳としては最後の放送ということになるわけでございます。
なるほど。
私の記憶が正しければ、茜色に焼かれる監督、脚本編集、はい、石井優也さん、
あら、
やはり37歳ではなかったですか、ひょっとして。
もうすでにですか。
すでになのかな。
確認したいね、
なんかあのご本なんか読んでちょうど37、あ、まあ本がでも去年出てんのかな、あれだから3、じゃあ1個上かもしれない。そうか、
石井優也さん、あ、ウィキペディアだと6月21日現在37歳で、
あ、
今月38位なのかな。
学年は1個上なんだ。そうかそうか、そうか、ちょうどね、そのね、あの石井さんが出されたですね、これ去年出されたですかな、映画演出個人的研究課題というね、本を、まあ、今回のね評論、これは生きちゃったという1個前の作品の公開タイミングで出された本ですけども、
生きちゃったと見ましたよ。
そうね、生きちゃってもすごいけど、うん、拝読しておりまして、そこの中で37という感じで、なんとなくこう37という ピンとくるものがあってね。
なるほど。私は6月13で37、うん、あ、37になります。はい、ありがとうございます。
いや、こんな素敵な37ね、シュッとした37ですよ。
いやいやいや、
髪も綺麗にちょっとね、
髪切りました
ね。え、なんかちょっとこう、なんというんでしょう、少年のようですね、なんかね。
そうですね、
ちょっとこう、なんか若返、なんか
そうですね、
おかっとは言わないけど、
そうですね、なんかぼっちゃん狩りみたい、ぼっちゃん部屋みたいになって、
う
ん、
これ放送するときは当然こう分けたりして、はい、ってことですよね。なんかちょっともうちょっと、
ああ、でも迷ってて、うん、田村さんどうしましょう、来週月曜にまた朝あるんですけど、番組が、はいはい、
月曜にある、
はい、それでちょっとあの髪、前髪長いときはかかっちゃうと、うん、ニュースのときにだらしないなと思って分けたり上げたりしてるんですけど、うんうん、これだとあの、ま、あの眉毛のかなり上なので、前髪が、うんうんうん、このままでニュース読んでもいいのかしらなというふうに思う。
まあね、ただ ちょっとそのまあ幼くは見えますよね、やっぱね。
そうなんですよ ね、 その感じね、
ちょっとまことちゃんっていうかね
確かに
感じはちょっとありますけどね。
僕童顔だからどうしようかな。
そうね、山本さんなんかあの、そうね、童顔なのかな。 なんですよね、なんかアナウンサー、男性アナウンサーの方って童顔の方多い気がしますよね。
そうですね、
熊崎くんももちろんそうだし、
はい、月曜の熊
崎に限らず全体になんか、うん、他局も含めて、うんうん、なんか童顔ですよね、みんなね。何なんですかね、あれね。
確かあの男性年に1人か2人入るんですけど、うんうんうん、だからどちらかは絶対童顔なんですよね。
なんだろうね。
あのね、例えば、うん、TBS ラジオで言うと、お杉さん、杉山真也アナウンサーは童顔 で同期の井上アナウンサー、 N スタの井上アナウンサーは、
はい、
井上高弘アナウンサーは童顔じゃないんですよ、うん、完全に
童顔とそうじゃない派で入ってくるんだ。
僕1個上の先輩なんですけど、2人が、うんうんうんうん、もう真っ二つの世代、すごくいい例。
童顔、
熊崎アナウンサーと、あ、でも栗山ハセンアナウンサーは
あれは童顔でしょ
う。童顔
っていうか、童顔って言うんじゃないけどね、
なんだろうな、
まあ、でも可愛い顔ですよ、やっぱどっちかっていうと。やっぱね、
そうですね、可愛くもキリッともできるっていう感じなのかな。
まあね、まあね、まあね、
うん、
2人とももちろんそのさ、その全身で見ればすごいスタイルいいから、ええ、あの、なんか、まあ、そんなに幼い感じも実はしないんだけど、うん、顔だけ取りだ、まあ、熊崎は問答無用のベビーフェイスですもんね、やっぱね。
そうなんですよね。
そうか、じゃあ山本さんはその童顔派なんだ。
童顔派だと思います。僕の木は男性一人だったんですけどね、
うんうん、はいはい、あ、そうですか、
うん、そうなんだ。
いいじゃないですかね、そんな
感じ。いいんですかね、いいように転べばいいなと思うんですけど。
まあ、でも可愛らしく、そしてちょっとしたダークネスを抱いたこの山本さん。
いや、ちょっとで済めばいいなと思いますよ、
ね、こんなに俺地獄でこんなに喜ばれると思わなかったから
テンションが上がりまくりました。
これは は図に当たったわ。
いやこれと今日はもうあれです、麦焼酎とこれ家でもうじっくりもうこれ地獄をね。
ああそうですか。
もう家でもっぱら麦焼酎なので
たしなまれるの。ああそうなんですか。
そうなんですよ。
つまみなんていうのはなんか頼むったの
だし、つまみは僕はもうジャーキー系が好きですね。最近はもうねビーフのジャーキーがねもうしがんでしがんでですよ。
しがんでね、しがんでって何、
噛むっていうか、なんか
噛むの、
噛むっていうかハムハム
しがんでっつうんだ。
しがん
で、ああそう、
はい、そうなんですよ。
いいじゃない。まあそんなお供にね。いやでも本当にあの夜のちょっとした晩酌のお供にいいと思いますよ、
はい、いやこの大きさも伝えたい。
ジャーキー噛みながらはちょっとどうかなって気もするけど、まあ、いいと思いますよ、
ね、肉肉しいものをね、こう噛みつきながらね行きたいなと。本当にあのなんちょっとした研究所のとんでもない大きなサイズの本っていう感じ、この分厚さをもうとにかく、まあ、インスタグラムで伝えたい、リスナーの皆さんに。
電話帳とは言
って、あ、そう、タウンページみたいな、
うん、あの電話帳の東京都分ぐらいはありますよね。
そうですね、
うん、ドンキ感ありますよねこれね。でも紙のそのなんか想定がすごく粋だから、うんうん、全体としてはそんなに重い感じじゃなくて、うんうんうん、なんかねおしゃれですよね。
おしゃれなんです、飾っててもいいしね、うん、この感じ、ね、
いやよかったよかった。
あすいませんすいません、もう喜びが絶えないんでちょっとずっと喋っちゃいそう。
本といえば昨日も発表になりましたけどね、森田芳光
で
全映画
聞いてましたよ。とんでもない量になってるという。
もうあの山本さんはもう言っちゃってるからいいけど、うんうん、山本さんにもね、いね聞こえいただいてるんですよね。
すいませんちょっと、うん、
これもいいよいいよ、
恐縮ながら、うん、本当にね。
いやすいません、山本さんでもさ他のまだ全貌見てないじゃん。
そうい
やもう度肝抜かれるから本当に。
もう期待感が高まって高まって昨日の歌丸さんのお話で、
昨日も私その喋った自分の熱に浮かされるよ、うん、浮かされるようにですね、また2本上げましたんでね、これだんだんねこれ終わりに近づいてるんですな。
です
今ね間宮兄弟まで来ちゃったんですね。
そうですか。
だんだんねこれだからあのワンスアポンアタイムインハリウッドじゃないですけど、うんうんうん、まあある種結末が分かってるんでね、うんうんうん、ちょっとこのぐらいになってくるとだんだんちょっとね、あもうちょっとそろそろ終わりや
っちゃうのかっていうその感情もある。
あのね、その池袋のその上演の時も、ね、ああもう終わりですね、うん、なんつって、うんうんうん、いやでも次あの連載がありますから、はいはいはい、で連載の時はもう終わりですね、あ次単行本ありますから、本当に来ちゃったのよこれは。
あららら
はい、まあ、合わせてねあのブルーレイボックスもね一応の11万とはなっておりますが、各種、そういうなんていうかなあの通販というかなそういうところだと、うんうんうん、もちろん当然そあの相応の割引等もございますので、それよりはあのはるかに安く買えると思いますし、なんといってもね20何作、ドコンと入ってますから、一度に手に入る、多分これを最後に手に入らなくなるものもたくさんあると思いますのでね。そしてなんといってもこの秋ですかね、秋口、うん、バンカーね、出ると言われている森田芳光全映画、この本を読んだらとにかく全部見たくならない人はいないと思うんですよね。
いやそうなんでしょうね、
うん、だからちょっとぜひ皆さんね、もちろんこれに合わせての上映会もあったりする、そのタイミングまたね、
あ
の
あそうなんです、上映会も、
はい、
お声が、絶対に、はい、
黒い絵はちなみに山本さん大好きな黒い絵 は、
はい、
あの私 の、 その大幅過失の中でも一番同行した過失、
あれ
付け加え、やっぱディテールがほらすごい作品だから、
もうい
ろいろ足してるんで、
あ読みたい、
あとねあの
知りたい、
実際の時のトークショー、そのあのキネマ旬報に載ったやつとかと、まあ、ちょっとなんていうかな、ちょっと記述の誤りとまではないんですけど、
はは
修正もしてたりするんで、そういうところもねちゃんと今回のが本当に決定版だから、僕とかもそうですけど、そのキネ旬のそのね号とかを、まあ、すでに読んでて撮ってらっしゃる方もいら、ね、言ってくださるとは思うんですが、それをはるかに上回る精度でお送りいたしますので、
うわ楽しみだな。もう黒い絵一つ撮ったって何回見ても、宇多丸さんおっしゃってましたけど、はい、もうねいろんな発見というか、うんうん、あこここれでこうなんだとか、はいはい、こういう細かい工夫してたんだとか、うんうんうんうん、そこの楽しみ、もう噛めば噛むほど味がする。
そうですね。
そう、
黒い家はねもちろんその原作小説があって、でその同じ原作小説を元にした、韓国映画版もあるんですね。ファン・ジョンミンね、ファン・ジョンミンが非常にまだ若々しいというか初々しい感じの、あのうちの声優さんが演じてらっしゃるあの主人公を演じて、
韓国版なんだ。
そう、韓国版があるんですよ。ところが、あの韓国版との比較も簡単ながらそんなにはあのボリューム下げなかったんですけど、
はい、
あの韓国版との比較というかを見た上でのっていう話も入ってますんで、端的に言えばその韓国版はもちろんそのあの韓国ノワールのね特有のその、まあ、本当になんていうかな、うん、すごく立体 ッチなそのセットであるとか、あのね、メインとなる黒い家の設定がちょっとひとひねりがあったりとかして、うん、そういうのあとね、あの小林薫さんがあっちの日本版では演じているその、はい、なんていうかな、悪質な契約者に対するその、うん、なんていうの、トラブルバスターみたいな役が出てくるじゃないですか、
はい、
あの非常に
こう凄みのある、
はい、あの伊藤、最初序盤で伊藤勝信さんのクレーマーをもう瞬時に解き伏せてしまう、
ね、保険会社が頼まれて、
はい、うんね、でっていうそのあの役に当たる人がのところとかも、まあ、独自のこうちょっと見せ場が一個あって、そういうのとかも面白かったりはするんだけ ど、ただ端的に言うとやっぱりその森田芳光版の演出、はい、なんとか演出バランスっていうか全体の異常さっていうか、あのやっぱコメディじゃないですかこっちは、あのやっぱ普通にバイオレンスホラーなんですけど、そっちの韓国版は、うん、日本版は基本コメディじゃないですか。
いやそこがね、
基本コメディなのにはっきり言って怖さは比じゃないんですよやっぱし、全然日本
版すごいっすよね、
うん、そうだからあんなにゲラゲラ笑ってたのに本当に怖い、あの笑えるけど怖いみたいなのあるけど、
う
ん、あの本当に笑ってたのに本当に怖いみたいな、
本当ゾッとする、そのね幅がすごいんだよ。
あとそのね、黄色がイメージカラーで、黄色と緑の使い方、緑もミスリード的に使ってくるんですけど、うん、色の使い方の演出とか、うん、そうやっぱねちょっと異常で、つまりそのこの原作をこうするってどうかしてるでしょうっていう、
あーなるほど、
でも最良のやっぱりその回答にはなっててというあたりとかも、うん、そういう、うん、あの本当にね、黒い絵は本当分析しがいありますよね。
そう、うん、僕も原作ももちろん読んでるんですけど、やっぱ読んだ上で読んだ身からするとやっぱね、はい、そうおっしゃる通り、
映画ならではの
もうね
ガスタンク、ボーリングの玉、うん、ガスタンク、ひまわり、うん、あと、見開かれた瞳、この丸ね、
うん、うん、丸、
そう丸のイメージ、そしてその丸がこの主人公が勤めている昭和生命というその生命会社のロゴ、
怖いよ、
そしてそのロゴからの主人公がおしっこしているとからのみたいな、あと何度見てもあのガスタンクが三日月から満月に影がガッて変わるところ、あれリアル照明でやってるんで何なんだっていう、
いやそういうのとかね、すげえな、だから満月か三日月でしょってことはトイレのあそこも、は
い、
トイレのあそこもそうなんだったりもするんだよな、
そう
だからね、
それがこだましてるわけ
ですよ、
こだましてるわけですよ、
そうなんですよ、笑えもするし、いろいろ、いやす
げえ、なんでボーリングなのかっていうのは一応その監督は明快な答えっていうのはどっかでは言ってたりしないんですが、まあ、僕なりのなぜボーリングなのかっていうあれとかも入れてたりしますし、ボーリングにまつわるその黒い家の中のとあるあの描写も足してたりするんで、
僕ね、あのね、飲むあの会議室好きなんですよ、僕会議室の、ね、夜間が好きなの、うん、夜間のそれでの麦茶がもう好きで、ああいうもう全部言いたいけど、とにかくすごい好きなんです、
夜間をめぐる、夜間っていうのはその、生命保険の夜間ね、その契約情報、夜間っていうのに引っかかってて、それがなおかつクライマックスね、
うん、
パッて電気がついた時に、
はい、
まあ、とある方の死体の横に
うわ
っていうのがあって、
すんばらしい、そのもう
何なのこの
かっこいい、なんかもうなんかスマート、かっこいい、クール、
夜間も当然丸いですしね、当然、
うん、そうなんです、そう夜間も丸なんですよ、うんうん、あとやっぱ食事シーン好きとしてはやっぱ、はい、夜間のあのドリンク飲む様とか、
はい、
あのこもった会議の中でもそれも書いてるんですか、歌詞いただいたんですけど、そこのね、あのね、みずみずしさもそうだし、
うだ
もうね、
う
ん、
夜間のお茶で思い出したけどさ、全然ちょっと話しておくけど、今日のさ、
いいね、
茜色に焼かれるでさ、
う
ん、
はい、
はい、息子さん役のさ、彼がさ、うん、もうなんていうの、体から溢れ出る思春期の情熱を、熱を冷ますかのごとく、麦茶を直飲みするじゃん。
いいのよ、
あれ、
よくぞやってくれた。
あれでも、やっぱ、
純平と
気持ちわかるな、やったかもな、
うん、もう青春青春ですよ、あれこそ
が
もうね、もうね、ま、コップに注ぐね、そんなね余裕がない、もうね、ほてったすべてよ、体も気持ちも、
あとさ、あのもらったあれにさ、うん、チュッチュッチュッチュッってかわいいかわいいんだよね、
かわいいな、
食べ物もいっぱい出てきましたもんね。
そうなんですよ。ちょっとね、映画表の6時半前にね、ちょっと喋れ
るので。あ、じゃあ、しましょうか。はい。終わりました。はい。はいはい、ということで、すいませんね。連日こう、流して、森田芳光全映画、作業中でございますので、お楽しみにしてください。
はい。
ということで、本日のメニュー紹介いってみましょう。
6時半からは週刊映画辞表ムービーウォッチメン、お話に出ておりました。今夜歌丸さんが評論するのは、小野真知子主演、船を編むなどの石井裕也監督脚本の人間ドラマ、 茜色に焼かれるです。
そして C からライブや DJ などさまざまなスタイルで音楽を届けるミュージックゾーンライブ&ダイレクト、今夜のゲストは DJ 音楽プロデューサーラジオパーソナリティの TJ おこと、タケルジョン音黒さん登場です。そして
8時から番組で紹介した情報のおさらいや聞きどころを解説するアトロクフューチャー&パスト、今夜は音楽ライターの小室孝之さんと一緒に今週の番組内容を振り返ります。歌丸さん、今夜は途中までの日ですね。
はい、申し訳ありません。東京 MX バラ色ダンディに各週で出演しておりまして、出演する週なので本週は8時台、手前でね離脱してしまいます。ちなみに小室さん、映画ファーザーにおける、その引用される曲、オペラであるとかに関するあれも、はい、一応これメモいただいておりまして、
やった、
はい、私がいる時間にちょっと聞けるか分かりませんが、こんなあたりも楽しみにしております。
ありがとうございます、はい、さあ番組では皆さんからのメッセージいつでもお待ちしております。歌丸アットマーク tbs.co.jp までお送りください、番組では各種 SNS、 Twitter、LINE、Instagram 稼働中です。各種フォローお願いします。
それではアフターシックスジャンクション
行ってみよう。アフターシックスジャンクション、
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。